すみません、お話しました。石川県の、白山自然保護センターの小谷と申します。私の方から、熊の生態と、県内の生息状況ということで、お話しさせていただきます。よろしくお願いします。まず県内生息、石川県内に生息するのはツキノワグマになります。頭胴長、頭から、尻尾の、付け根までの長さ、これが120センチから145センチぐらい。それから体重、大体40キロから130キロぐらい、まあ、これより大きいのもあると思いますけど、交尾期は6月から7月、行動範囲は30平方キロから74キロ、ちょっとイメージしづらいかもしれませんけれども、大体石川県内の、ある市町の面積ぐらいになります。それから見た目の特徴ですけれども、全身黒い毛に覆われて、いまして、ちょっとこの写真お示ししている写真では分からないんですけれども、胸に、ね、月の輪状の白い毛が生えています、今日皆さんにおそらく、お困りしているかと思いますけれども、リーフレットの、写真にはその様子が分かるかと思います。それから行動ですけれども、朝方それから、夕方に活動の活動となる、中高生になります。ただ人間の生活に近いところですと、夜方にシュートするということも確認されております。それからこれはクマが置かれている環境によっても変わるかと思いますけれども、本来的には警戒心が強く臆病な動物であるということになります。それからクマは食肉目という、グループに分類、されています。でこの食肉目というのは、他の動物を捕まえて、食べるというのが、特徴になりますけれども、体の構造もそれに、適したものになっています。で一例を挙げますと、スライドには馬の頭骨の、図をお示ししました。丸で囲んである、ところ、一つは、獲物を捕らえたときにしっかりと捕まえて逃げられないようにする剣歯というものが、あったり、それからもう一つ、小さい丸が2つ囲んであるところですけれども、列肉歯ということで、上下の歯をすれ違わせることによって、獲物の肉を断つというような機能を持ったものになります。このようにクマは肉食動物の機能を有しているということになります。それからクマの食性ですけれども、こちらに示しました。春はですね、大体葉っぱ、茎、花などを食べて、で夏に近づくにつれて、これらは硬くなって利用しづらくなるということで、下の方にありますけれども、アリ類、ハチ類というのを利用します。ただ7月頃になりますと、桜類とかイチゴ類の実がなってくるということで、これを利用します。それから秋になりますと、ブナ、ミズナラなどのどんぐり、それから栗などをたくさん食べて冬を越す準備するということになります。それから今どんぐりをたくさん食べるというお話をしましたけれども、どんぐりは喧嘩類というふうに呼ばれます。この喧嘩類というのはですね、年によって身の鳴り具合というのが変わってきます。スライドにはですね、過去10年間喧嘩類の身の鳴り具合の良し悪しの推移をお示ししています。で左の縦軸のところに着火度というのが書いてあると思いますけれども、これは要するに数字が良ければ数字が高ければ高いほど身がたくさんなっているということで差し支えないかと思います。で、これを見ますと、例えばですね、ブナなんかは、ね、年によって身の鳴り具合とは全然違うというのがお分かりになるかと思います。それからですね、黄色のボウグラムですね。では熊の毎年秋頃の目撃件数というのを載せています。でこれを合わせて見ますとですね、例えば平成22年ではブナの実が全然なってなかった年になりますけれども、今年秋の熊の目撃件数はすごく多かったということになります。一方でその翌年の23年の年にはですね、ブナがたくさんなっていて、で一方のクマの目撃件数はすごく少なかったということで、 まあ、あのブナの実などの喧嘩類の実があんまりなってなかったときに熊の目撃が多かったというのはおそらくですね、あの、まあ、餌を探し求めて熊が人里近くのをうろついていたのをたくさん目撃されたのかなというふうに思います。それから熊の1年間について示しました。先ほども申し上げました通り交尾期は6月から7月になります。でここで交尾をして、その後あの秋にたくさん、栄養を取ることができると、その交尾した時の受精卵というのが着床して発育が進むということになります。で皆さんよくご存知かなと思うんですけれども、熊、冬眠するということなので12月頃に、冬眠をして、冬眠穴の中で子供や1頭から2頭を出産します。で、冬眠穴の中で授乳をして春になると一緒に冬眠穴が出てきて冬眠を開けて、一緒に行動をします。でまたあの冬になりますと一緒に冬眠をして、で、また春になると、一緒に出てきます。で5月6月ぐらいになると、お別れするということで、親子は約1年半共に過ごすということになります。それから県内の昨年度の目撃情報について、指名しました。昨年は246件の目撃があったかと思います。どのような地域で目撃されたかというのは左側の、白地図に、お示しした通りで、四角い枠があるところが目撃されている地域ということになってまして、広い地域で目撃されて、いたということになります。それから、左側の判例、白、オレンジ、赤というふうに示しましたけれども、同じような地域で、多くの目撃情報があったということも分かりました。それからこの目撃情報を月別に、分けてみました。ちょっとパソコンの関係で図がおかしくなっているんですけれども、1月から3月は目撃なかったので削りましたけれども、4月から12月の目撃情報を月別で、示しました。でこれを見ますと、5月から6月にかけて目撃情報が多かったということが分かりました。これははっきりと分からないんですけれども、この時期というのは子が親から離れる時期であったり、それから繁殖期ということでオス馬がメスを探し求める時期であったり、それから先ほど植物が硬くなるという話をしました。餌が不足する時期でも、あるということで、これらのことが関係しているのかなというふうに思います。それから熊の、機械ということで簡単にご紹介したいと思います。まず、熊ハギです。熊ハギは、ここ書いてあるんですけれども、杉やヒノキなどの、主に針葉樹の皮を剥い中の形成層というものを、舐めたり、かじったりするということになります。で、発生する時期としては6月から7月に多いということで、おそらく、食べ物が不足する時期にこれに発生するのかなと思います。それから人身被害になります。平成28年は2件発生しました。4月に1件と10月に1件です。で概要については、このようなご覧の通りなんですけれども、被害状況としてはやっぱ何らかの作業中に被害に遭っているというのが多いのかなというふうに思います。おそらくは、人は作業していて熊は餌を探し求めていて、お互いに気配あまり気づかずに至近距離で出会ってしまったというのがあるのかなというふうに思います。それから、最後県内の分布になります。ちょっと、古い調査結果になるんですけれども、県内では約800頭の熊が生息するというふうになっております。で分布の状況ですけれども、左側の白地図に、示しました。昭和54年までの生息地域が、濃い紫のところになっておりまして、この当時は、ほとんど加賀地域にしか生息していなかったということなんですけれども、だんだん新規に出没する地域というのが拡大していきまして、最新の平成27年から28年に新規出没地域、赤いところ、赤い丸があるところになりますけれども、ここまで拡大しているということになります。 ですね、右側の地図にも示してありますけれども、矢印のあるところ、赤い矢印のあるところには、おそらく七尾市から福井市ぐらいまで、帯状の市街地というのがあるんですけれども、でこれが、哺乳類の分布の制限要因になるだろうというふうに言われていましたけれども、まあ、最新の、新規過ごし地域ではこれを完全に超えてしまったということになっております。簡単ですが、私の方から以上で終わります。